刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかちょっとあったかくなってきたような気がするんですが、気のせいですかね。
いや、かなり体感は上がってきたような気がしますね。
そうですよね、
はい、春も近づいてる。風がないからですかね。
なるほどですね、はい、急に冷え込むこともあるんですけれども、またこの後ね、冷え込むような予想も出ておりますので油断はできませんが、日々私もですね、また体調を崩したりもすることもあるんですけれども、日々ですね、森部先生に教わった少しの、あの筋トレを、はい、することで体をですね温めておりますけれども、はい、あれをするとね、本当に朝のエンジンのかかりがいいなという感じがいたします。
いい感じですね、
はい、特にあのコアを中心ですね、腹筋あたりを中心に、はい、鍛えておりますけれども、徐々に効果が出るといいなと思っております。
積み重ねが大事なんで頑張ってください。
かしこまりました。この番組はですね、この放送内容を後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。まずフェイスブックをなさっていらっしゃる方は、福岡街角森部宿のフェイスブックページへいいねをお願いします。そちらに放送のアーカイブアップしておりますのでね、ぜひチェックしてみてください。またスポンサーでもございます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、吉田総合企画の提供でお送りいたします。市奥大名にありますコミテンスタジオから生放送、福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。今週は先週に引き続き背中にスポットを当てていきたいと思いますよ。先週もいろいろね、目から鱗な話がたくさん聞けましたけれども、
はい、今日もなんかいいお話が届けられればと思っております。
そうですね、まあ、この背中にこう話題を持ってきた理由というのが、やっぱりこう後ろ姿が素敵な人ってかっこいいよねというようなところからあったんですよね。
はい、まあ、前はまあ当然意識して普通だと思うんですけど、うん、人があまり気にしてないとか、まあ、自分で見えないので、はい、そこがバチッと決まってる人はやっぱり惹かれますよね。
そうですよね、はい、そこでですね、この森部宿のフェイスブックグループページの方に、私もアンケートをさせていただいて、それぞれ皆さんにメッセージもさせていただいて、アンケート回収をさせていただきました。
はい、
はい、素敵な後ろ姿、惹かれたことがありますかと、いうことで、男性は女性の、女性は男性の後ろ姿にドキッとしたことありませんか、今回はこんな後ろ姿にドキッとするを集めたいと思いますということで、皆さんに、お願いしました。男性女性どちらのどんな後ろ姿に惹かれますか、ご自身でも気をつけていることはありますか、また後ろ姿が美しくなるような筋トレやってますかということで集めたんですけどもね。
さあどういう回答が得られたでしょうか。
はい、まずこの方、萩原克美さん、森部先生の門下生としてスポーツトレーナー&ゴルフインストラクターをしています。また森部先生のところでボディメンテナンストレーナーの資格を取り、整体師としても整骨院で勤務した経験もあります。もうこれプロでございます。
そうですね、
はい、そんな萩原さん、自分は後ろ姿に惹かれたことはないものの、逆に引いてしまうことはあります。
おっと、これはちょっと気になりますね。
ですね、冬場は隠れてて分かりにくいんですが、やはり脂肪が乗ってしまっている後ろ姿はがっかりしますね。まあね、後ろから見てもう乗ってるってなると、やっぱ結構なヘビーな状態かと思うんですけれども ね、 もう
かなりちょっと末期状態ですよ ね、
ね、ウエストの部分であったり女性の下着に、乗ってしまっている、はみ出ている脂肪、それと整体師として後ろ背中の丸さにも、後ろ姿から背中の丸さ、姿勢も気になります。
うん、なるほどですね、
肩こり首こりに悩む人の多く ップが、この肩のこれは何ていうんですか、肩の峰と書いてますけれども、
肩峰ですね、
肩峰、
はい、
これはどこの部分になりますかね。
ちょうど鎖骨のこうちょっと終わりの部分にポコッと飛び出た部分があるじゃないですか。
鎖骨の終わりの一番肩の突起に近い部分ですね、はい、そうですね、はい、この、肩峰よりですね、耳が前に出てしまっている状態であり、うん、後ろ姿を見ますと、また横から見たりすると、あ、この方肩こりひどいんだろうなと思う人が多いですと、うん、もう姿勢に出てるわけですね、肩こりが。
そうですね、
自分自身も若い頃は姿勢が悪いと言われ続けていたのと、パソコンを見る機会が多いので肩甲骨を寄せる姿勢を意識しています。
なるほど。
後ろ姿を美しくする筋トレはやばいしてないです。
うん、ね、まあ、俗に言う猫背というやつなんですけれども、はいはい、どうしてもこう背中が丸くなっているということは頭が前に出ているということなので、うん、重い頭大体5キロぐらいはありますので、
はい、
それをずっとこう同じ姿勢で支えているというのは首、それからまあ首の付け根ですね、うん、そういったところにかなり負担がかかっていることになりますので、はい、当然そのこう、まあ、見た目もよろしくはないんですけれども、やっぱ健康上もやっぱりよろしくないですよね。
なるほどですね。ちなみにその猫背だなと思う方、首が前に出ているなと思われる方、はい、森部先生だったらまずここを気をつけたり、ここを強化することでその症状が緩和できるというようなアドバイスってできたりしますか。
そうですね、はい、まあ、大きく分けて2つまずやってもらわないといけないことがあるんですけど、
はい、
1つは今がどうなっているかという確認ですね。
はい、確認、
はい、壁にピタッとこう背中をくっつけまして、
はい、
かかとをつける、
はい、
でふくらはぎ、お尻、
はい、
それからまあ肩甲骨、
はい、
で後頭部が全部つくようにしてですね、はいはい、で果たしてつくかつかないかです。楽に
楽に、
はい、頑張ってうーんってこうちょっとこう無理しないと、
はい、
後頭部がつかないということは相当前に出てるってことなんで。
なるほど、
はい、これは非常に問題ですよね。
もしそこで結構きついなという方は、
はいはい、
次はどこをどうすればよろしいでしょう。
は
い、
これはですね、はい、まず上からいきますと、
はい、
肩甲骨をまず締めます。
肩甲骨を締める、
はいはい、肩甲骨を締めるっていうのは肩甲骨を背骨に近づけるということですね、
はい
はいはい、これがまず一つ、
はい、
それから下腹部をぐっとお腹をへこませて、
はい、
内臓をこう胸郭っていうか、まあ、その肋骨の中に引き上げるぐらいな感じで、
はいはい、
ぐっとお腹をへこませるということ、はい、これがまあ二つ目ですね、
はい、
それからもう一つが、足の指先に体重をかけるということです、
はい、
かかとじゃなくて指先に。
え、はい、それは何で、
指先に体重をかけるとですね、はい、
え、
体は前に傾いていくわけなんですけど、
はい、
必ず重力に対して平行に近づきますので、
はい、
勝手に背中って起き上がってくるんですよ、
う
ん、はい、かかと重心にすると逆に頭が前に出てしまうんですね。
なるほど、
はい、重力とのバランスで立ってますので骨格が、はい、だからどうしても筋力が弱いときにですね、
ええ、
まだその訓練されてないときに無理して背伸びしようとか思っても長続きできないじゃないですか、ええ、だからその場合は指先にぐっとこう体重をかけて、ちょっとこう前かがみになろうとすると勝手に重力の影響で背筋が伸びるんです。
なるほど、
はい、
ちょっとこう日々何かのタイミングで気をつけるだけでもちょっと変わりそうですね。
そうなんですよ、はい、だからまあ靴のかかとがすり減らないような歩き方とか立ち方をイメージすれば、
はい、
自動的に背筋は伸びてきます。
うわー、これまたお得な情報。
そうです、
これでまずはちょっとね、あ、ちょっと猫背だなとか肩こりあるなという方は、
そうですね、
一日何回でもいいので気づいた時にちょっとこの姿勢を
そういうこと
やってみるということですね、はい、いや、ありがとうございます。萩原さんのアンケートをご紹介しました。続いてはこの方いきましょう。原さんです、
はい、
中島さんおはようございます、こちらねいただいても、森部先生のアンケートをお答えしますと、男性の広い背中を見ると格闘技をやっているのではないかと憧れます。自分自身で気をつけていることは姿勢を良くして背中が丸まらないようにしています。広い背中だけでなくウエストが締まっているとかっこいいですよね。すいません、筋トレはやってないですやはり森部先生の背中が憧れです。見た目だけでなく存在もです。少しでも近づけるよう努力します。
ありがたいですね。
はい、
嬉しいな
でもここの、原さんのコメントの中では、ウエストが締まってるのもいいですねという話が出てました。
そうですね、やっぱ相対的な部分でいくと、
はい、
その必ずしもこう背中とか肩幅が広くなくてもですね、
ええ、
ウエストがこうグッと締まっていると、まあ、シルエットとしては逆三角形に見えますよね、
うんうんうん、
はい、
ウエストが締まるという運動は先週お届けいたしまして、はい、
そうですね、
ちょっと横に寝て、はい、ね、お釈迦様の涅槃像のように横に寝て、そこから腕を立ち上げて、
立ち上げて
への字のような形にした後、
そうです、
腰をキュッキュッと
持ち上げる、
持ち上げていく、
はい、
この運動で後ろから見たウエストがキュッと締まってくると、
くびれ作りですね、
くびれ作りでございます、はい、ぜひやっていただきたいと思います、続いて、どなたいきましょうかね、浦地さん、浦地さんでしょうかね、はい、この方は女性の後ろ姿でヒールで歩いている時のピシッと背筋の伸びた後ろ姿に惹かれます、ご自身でも気をつけていることは猫背にならないように気をつけています、うん、後ろ姿が美しくなる筋トレ、すいませんやってませんという回答ですね。
うん、
ちなみに森さんも女性のショートで首筋が後ろから見えて姿勢よく歩いている後ろ姿、髪型までに言、ね、言及されてますけれども ね、
あ、なるほど
ね、姿勢よく、筋トレやっておりません、以上ですと、
うん、やってない方やっぱ多いですね、
はい、そしてこの方、これはあの叶うに内側の内とか、これ叶内さんって、
叶内さん、
叶内さんですね、失礼しました、叶内啓太さん、女性の後ろ姿、背筋がピシッと伸びてお尻周りから足まで綺麗なラインがあると惹かれます。
マニアックですね。
いやー、いいですね。後ろ姿も足の部分まで言及していただいてますけども、ここ大事ですもんね、
う
ん、
そうですね、
ドローインと胸を張ることを意識して猫背にならないように気をつけています、
うん、
背中を意識する筋トレは腹筋とダンベルデッドリフトなど背部を鍛えるトレーニングをやってます。本格的な感
じ、専門的ですね。
これどういうことでしょうか。
ドローインというのは、はい、お腹をへこませるという動きです、はい、だから、
まあ、さっき言った、
はい、今からウエスト測りますよって言われたらまずいと思ってクッとこうお腹へこませるじゃないですかあれがドローイン
です。あ、そうなんですか、はい、あれも一応鍛える訓練になるんですね。
そうというのがその内臓が重いんですよ、
は
い、内臓って筋肉の塊ですから、
はい、内臓は筋肉の塊、
もちろんもちろん全部筋肉です。
そうなんですか、
はい、
ははは、
まあ、それが重いから腹筋が強くないと支えられなくてお腹が出てくるんですよ。
そうなんですか、は
い、だからもう内臓をぐっとこうお腹の中にもう背骨に押し付けるぐらいこうぐっとお腹へこませるっていうのがあのナチュラル筋トレですよ。
そうなんですね、
はい、
これ筋トレになるんですね。
そうなんです、そうなんです。
やります。僕一番そこが悩みなんですよ。お腹がポッコリ、下からポッコリ。
じゃあもういつ もうこのもうラジオ終わるまでずっとへこませてください。
わかりましたそうですね、ありがとうございます、
はい、
さあ続いてこちら鬼倉さん。鬼倉さんは女性の後ろ姿、うん、胸を張って背筋のシャンとした、姿に惹かれますと、こちらは同様ということなので、ご自身猫背にならないようにということで背筋をシャンと伸ばしていることに自分も気にしていますと、うん、気をつけてます、はい、ご自身では特にはしてませんが意識してん、これなんで、あ、ケツの穴は閉めているということですね、
うん、
ね、
これ関係あるんですよ。
どういうことですかこれお尻の穴を閉めるというのはこれ背筋後ろ姿に関係あるんですか。
ですね、これ、はい、あの下っ腹をへこませることにつながりますね。
ほほ、
はい、あの肛門括約筋というのは筋肉があるんですけど、これをこうギュッとこう締めるっていうのは、下腹部をへこませるっていう動きをしないと締まらないんで。
あ、確かにギュッてなるんですね、
はい、そうすると要は腰周りがあの へこんでくるっていうか、まあ、締まってくるんですね。
結構でも継続するのきついですよ。これ
きついです、はい、内臓が重いからです
なるほど、はい、ここも
括
約筋を締めるのの内臓の影響を受けていると。
受けてい
ることで、はい、皆さんのアンケートが一つ一つ全てつながっておりますけれども、続いては桜木恵美さん、
はい、
男性の後ろ姿です。惹かれるのはですね、そしてどんな後ろ姿かといいますと肩幅が広く、
うん、
長身の男性が前かがみに猫背になっている背中、うん、ここに惹かれるということですか。あ、違うか。これは
おそらくですね、
逆のことを書いてますね。これですね、
うん、
どんな後ろ姿かという、そして、姿勢に気をつけていますということで、うん、ストレッチを、普段後ろ姿が美しくなるためにやっていますということですね、はい、はい。 桜木さんもあの美人時計とかもなさってらっしゃって。
そうですね、モデルさん
です、ね、モデルさんですからね、はい、非常にそういうところには
スポーツもあのウェイクボードとかやってありますので、はい、まあ、かなりあの体は鍛えてあると思うんですよ。
やっぱこのストレッチをするということも後ろ姿の美しくなるとかいうところにこうやっぱ関係してくるんですかね。
関係ないですね。
関係ないですね、はい、はい、では次行きたいと思いますそれでは続いてこちら井出さんです。自分はちょっとマニアックなので参考になるかわからないのですが、女性の後ろ姿で足が棒みたいな感じでガリガリがいいです何の話ですかこれ後ろ姿じゃないというですね、もう足でもこういう足のラインにもやっぱ後ろ姿で結局こう結びついてきますよね。自分はなるべく胸を張って姿勢をまっすぐするように気をつけています。後ろ姿が美しくなるトレーニングは別にしていないですということなんですけどもね。井出さんやってそうな気がするんですけどね。
ちょっとやっぱあの普及させないといけないですね、
後ろ姿、
後ろ姿のトレーニングを。
あ、後ろ姿の今日ではトレーニングちょっとまた一つご紹介いただきたいと思うんですけど。
そうですね、やっぱりあの経験があるトレーニングっていうのがまあやりやすいでしょうから、はい、まあ、言葉で言うとあのバックエクステンションという種目なんですけれども、はい、中学校高校とかの体育の時間に やっていたあの背筋運動ですね、
はいはい、
体育の時間にやってたやつって足を人に押さえてもらって上体反らしっていうのがあったと思うんですけど、あれを押さえず、押さえずですね、まあ床にうつ伏せになるじゃないですか。で手は万歳の状態ですね。でその状態でおへそ周りだけつけた状態にして、太ももから先、要は足の方に向けて、それから溝落ちから指の先までを両方上げる、
上げる、
で上げたままキープする。
なるほど、
はい、下ろさない。
よくサーフィンをする時のパドルの時とかはまさにそういうおへそで支点にしてですね、上げて、まあ、ウルトラマンのシュワッチみたいな状態ですよね。
そうですね、だからあのサーフィンの動きとかの、はい、まあ、要はそのパドリングとかですね、あるいはその水泳のクロールみたいなやつを、あの要は陸でやるわけですよ。
なるほどですね、
はい、うつ伏せになって、
はい、これが結構効きますか。
聞きますね、
やるときに例えば両手、そして両足のつま先まで意識をピンと張った状態の方がいいとか、そこまで気にしなくていいとかありますか。
いや、これはもちろん張った方がいいんです。
張って全ての筋肉ビシッと。
高さはあんま関係ないんですよ、
はいはい、
高さを高く上げると逆に背筋緩んだりしますので、
ほう、
はい、できるだけまずあの手の指先から足の指先までをできるだけ長くするという意識を持ってください。
足先から指先までをできるだけ長くする、伸ばす、前後に伸ばすと、は
い、ものすごくあの背伸びしたような状態、そのままの状態でおへその部分だけつけて、あと全部浮かす、
浮かす、
はい、もう1ミリでも浮いてればそれはトレーニングになってるんですよ。
はい、あんまり高さに気にしなくていいと、
はい、それよりもこう全身に力を入れることを意識してください。
全身に力を入れる、
はい、
分かりましたということでね、2週にわたって美しい後ろ姿作り、お届けしましたが、またちょっとこれ後ろ姿の時にまだまだ語れそうですね。
そうですね、
うん、またぜひシリーズにしていきたいと思います。
分かりました。
以上マイジムのコーナーでした。では続いてはマッスルソングいきたいと思います。今日のマッスルソングは、はい、
これはですねマイケル・ジャクソンの曲なんですけど、これをカバーしたデビッド・ギャレットの、スムース・クリミナル、バイオリンです。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはマンスリーでご登場いただいております、朝倉税理士法人天神事務所所長の松信康さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。
さあ、月1でですね、お越しいただいていつもためになる税のお話いただいてるんですけれども、また改めて今回から税のお話をシリーズ化してお届けしていきたいと思っております。
これは勉強になりますね。
ですよね。さあ松信先生、今日のお話は、は
い、今日はですね、はい、大きな改正が入っている相続税のお話を少しさせていただけたらなと思ってます。
これは27年の1月1日より相続税、増税が決定したと。
そうです、
ありましたですね。
大きな改正としてですね、はい、相続税というのはまず基礎控除というのがあるんですね。
はい、
基礎控除というのが、はい、でその基礎控除というのが、はい、相続が発生した場合、人が亡くなった場合には、はい、まず5000万あるんですよ、はい、5000万あったんですね、前までは、
はい、
で1人当たり1000万ずつあったんですね、はい、法定相続人って言われる人たちに1人当たり1000万ずつの控除額がありました。
控除額は、はい、
要するに、はい、ご主人が亡くなって奥様と子供3人の場合には、はい、相続人が配偶者とお子さん3人4人いらっしゃるんですから、5000万と、はい、プラス4000万足して9000万までかからなかったんですよ、
はい
はい、それが27年1月1日以後の相続開始、要するに人が亡くなって相続が発生しましたら、はい、今の現行制度ですが、基礎控除の5000万がまず3000万になってます、
はい
はい、だいぶ減ったわけですね、
はい、で1人当たり1000万の金額が600万に減ってるんですね、はい、で割合的には 40% 減ってるんですね、
はい
はい、で元々はですね、これぐらいの数字だったんですよ、
基礎控除が、元々ですか、はい、
ただ、高度経済成長で、土地の値段もどんどん上がってきて、このままだと基礎控除をもっと高くしないとまずいなというところで上がってきた経緯があるんですよね、
はいはい、
ただそれがまた落ち着いて減っていって、下がっていって、そういったところでまた元に戻そうかというところでそういうふうになってます、はい、であとはですね、相続税の、課税割合というのが、はい、今の現状で 4% ぐらいだったんですよ、はい、26年まではですね、
はい、
それがもともと 6% ぐらいだったんで、それに戻しましょうというところで、
はい
はい、それで納税される方が 6% ぐらいに上がってくるというところです、
はい、じゃあそのただ単にこう僕たち一般市民のが困るとかいうことではなく、その世相といいますか、全体的なその物価の上昇とかそういうことに合わせて決めてるっていうだけなんですね。
はい、で実際に、はい、基礎控除が下がってるってことは 40% 下がってるんで、はい、どうしても、税額的には上がりますよね、はい、納税される方は増えますから、その分では大きな改正になるかなというふうに思います。
はい、実際にそういうことで、今までただ昔は払わなくちゃいけなかった方々が払わなくてよくなってきていたようなところをまた払えるように、払ってもらえるようにするっていうイメージで僕今受け取ったんですけども、そうなることで巻き添えよく本当は昔からも払わなくてもよかったのにみたいな事例が出てくる、
出てくると思いますよ。
方法、
はい、やっぱりいい場所に土地とか持たれてる場合には、それだけで結構いくと思うんですよね。先ほど言った基礎控除が3000万ですよ、
はい、
で配偶者、あとはお子様の数にもよりますけど、そういったので決まってきますからですね、当然基礎控除を簡単に超えてしまえば、相続税がかかる方も増えるということになるんですね。で相続税の仕組みが、
はい、
どういった財産がかかるかというのは多分皆さんご存知かと思うんですが、現金預金とかですね、あとは不動産、であと、会社を持たれている方は株式とかですね、その出資金とか、あとは貸付金とかも入るわけですよ、
は
い、人にお金を貸している場合はそういった貸付金とかも入ります。
なるほど。
でそういった財産から、あとはそういう現預金以外でも、例えば高価なものを持たれている絵画とかですね、壺とか、
車とか、
骨董品とか、もちろんそうです、動産も入ってきますから、はい、そういったものも含めて全て上がってくるんですよね。でそこからその方が例えば借金とかがあれば差し引いてくれます、
うんうんうん、
はい、 だから1億円、まあ、全部集めて財産が1億円だったとしても、うん、5000万の借金があれば5000万は引いてくれるということです。 あとは葬式費用、葬式にかかったお金も基本的には引けます、うん、はい、引けない分もありますけどね、あの基本的には引けます。
なるほど、
でそういったものを差し引いて、うん、それから基礎控除を引くんですよ。
なるほど、
はい、だから借金のない方っていうのは、まあ、相続財産がそのまま来ますから、うん、そこからあの基礎控除を差し引いて税金が出るかどうかっていうのが、うん、まあ目安としてはそれで計算できるかなと思います。
その財産のまあ目録みたいなやつっていうのは、申告するわけですか。
そうです、はい、ですから相続税がかからない場合には申告する必要はないんですが、はい、どちらにしろ名義を変えるときに不動産であったりすれば当然遺産分割協議書というのが必要になってくるんですね、
はい、
ですから遺産分割協議書を作って、まあ、それを金融機関とか、うん、まあ、法務局に持っていって登記をしていくんですよね、うん、そうしないとそれがないとできないんですよ、うん、
はい、
ですから必ずそれは作るような形になります、
うん、
でよくあるケースとしては相続税がかからないからといって放置してしまうと権利者がどんどん増えていくんですよね。遺産分割協議書には印鑑証明つけないといけないので、
はい、
結局じゃあもうすごい先代の土地があったとして、はい、それが名義がそのままになってると、相続税がかからないから、
はい、
放置していくとどんどんお子さんが死亡した場合にはどんどん直系の下に行きますから、
はい、
お孫さんに増えていきますよね、権利者が、はい、でそのお孫さんもいながらさらに下まで行きますから、
はい、
結局全員名義をいざ変えるときにその全員の印鑑証明をもらわないといけなくなるんで、
ものすごい大変ですね。
そうですね、だから相続税がかからない場合の方がむしろ揉めたりもしますよ、
うん、
はい、相続税がかかる方も揉めますが、
うん、
相続税が払う必要もない方、基礎控除以内の方でも結局揉めることっていうのはすごくあります、う
ん、
はい、
その揉めるっていうのはその相続税かからないのに揉めるっていうのはその何ですか、印鑑押したくないみたいな、
そういう方もいらっしゃいますし、なんか
もなんであんたらもらえせないかんとみたいな、
はい、じゃあいくらかちょうだいとかですね。
ああなるほど、
は
い、なんでなんかかからんのやけえやんみたいな、
そうですね、
いやいやちょうだいみたいな、
はい、そういうこともありますから。
なるほど、
はい、やっぱりその相続発生した場合にはきちんときれいにしとく方がいいですよね。
そういうことですね、
は
い、
なるほど、相続発生したきちんときれいにしとく、まあ、それがまあ一つこう遺言を早めに作っておくみたいなところにもつながってくるのかもしれないですね。
そうですね、
例えばその、はい、まあ、どなたかがまあお亡くなりになって、その相続が発生するような事例の場合に、はい、どれぐらいまでの期間でその申告しないといけないですか。
申告は相続が発生して死亡してから10ヶ月以内です。
10ヶ月以内、
はい、
うーん、
10ヶ月以内が申告日ですね。
なるほど、
はい、申告と納税を済ませないといけないです。
うーん、
はい、
納税まで済ませる
わけですね。そうです、はい、
こういった改正があって皆さんもこう該当する方も増えるということはですね、アンテナを張っておかなくちゃいけないですけど、
いやなんか最近こう身の回りでですね、
はい、
まあ、友人知人関係のまあ身内の方が亡くなられるという事例が、はい、まあ、結構多かったんですよね、
はいはい、
昨年末ぐらいから、
は
い、やっぱり知らないとこう大変だと思いますし、
そうですね、まあ、相続の仕組みは先ほど申し上げた通り、まあ、人の方の財産を全部集めて、
うん、
まあ、借金とか債務を差し引いて、そこから基礎控除を差し引いて計算するんですね、
はい、
それで出る場合には税額金が出てくるんですけど、うん、まあ、それに当てたらかからないんですが、
うん、
目に見えない財産もあるんですよ実は。
何ですか、目に見えない財産。
例えば、まあ、生命保険とかだったら分かりやすいじゃないですか、
はいはい、
亡くなった方がかけられてた、
うん、
契約者で受取人がお子さんとか、
はい、
そういうケースって分かりやすいですよ。
分かりやすいですね。
亡くなった場合には保険金が入りますから、
うん、はい、
それ生命保険金になるんですよ、うん、ただ契約者が保険でいうとですね、契約者がお父様、亡くなるお父様で、はい、被保険者が、要するに被保険者、保険の対象の方ですね、
はい、
がお子さんで、受取人もお子さんみたいなケースってないあるじゃないですか、
はい、
結局、
うん
うん、親御さんがお子さんの保険料を負担しているケースです。
あー、は
い、
なるほど、
はい、そういった場合ってじゃあ相続発生した時っていうのは契約者が亡くなってるわけですよね、
はい、
でも被保険者のお子さんは生存してらっしゃるじゃないですか、ということは死亡してもお金入ってこないです、
うん、
ただ契約者の変更になるんですよ。
なるほど。
で契約者の変更になるということは今まで払ってくれた保険料が、まあ、例えば満期返礼金とか入る場合には、
はい、
その権利を次の契約者の方がもらえますよね、
はい、
一般的にはお子さんがなりますよね、その契約者に。
そうですね、
その時に権利をもらえるってことはそれも相続財産に上がってくるんです。
あ、
お金は入ってこないんですけど。
お金は入ってこないんですか。
お金はその時点で入ってこないですよ。
まだ満期になってない。
あくまでも被保険者はお子さんですから、被保険者が死亡した場合にはあの入ってきますけど、うん、被保険者がお子さんの場合で単純に契約者というのは基本的に保険料負担者って考えてもらっていいのかなと思うんで、うん、あの契約者の変更というふうになるので、そこでかあの相続税が相続対象財産に入ってくるんですね、うん、はい、だから意外とそういうのが落ちて、あの漏れてたりとか、はい、あとは会社を持たれてる方は株式っていう、株式も上場株式と同じように、はい、中小企業の同族会社、要するに身内だけの会社でも株価ってあるんですよ、はい、はい、だから結構それが漏れてたりですかね。逆に会社の状況が悪かったら、はい、会社にお金を貸してるケースもありますので、うん、お金を貸してればそれ貸付金になるじゃないですか、
はあ、財産になっちゃうわけですね。
会社の状況が何十年にもわたって悪いと、はい、その貸付金がすごい金額になることあるありますよ、はいはいはいはい、そうなってくると相続が発生したときに貸付金は現預金と同じ評価です。わお、で会社は状況悪いんで払えないですよね、
わお、でも税金だけ、
税金はかかります。
うわ怖い。
だからもう大変なもの、20億30億になりますよ、そういう場合は。会社を経営されてる場合とかはですね、で業績が悪いとそういうことも起きたりとかはしますね。だから意外と漏れてる財産とかもあったりはします。
そうなんですね、はい、怖いですね、それは。
あとよく間違えるところとしては、はい、名義預金とかですね、あの相続税と贈与税、贈与税ってお聞き習いたことあると思うんですが、はいはい、贈与税っていうのは、うん、生きてるうちに人にあげたら贈与なんですよ、はい、結局相続税を保管している税金なんですね、あの相続税は人が亡くなったらかかる税金です、でじゃあ死ぬ前にあげちゃえばいいじゃんみたいな、うんうんうん、それを防ぐための贈与税なんですよ、はい、ですから相続税の保管税って言われてます。
そういうことなんですね、
はい、でそれでよくあるケースとして、はい、名義預金っていうのがあってですね、はい、その名義預金っていうのは先ほどの保険と同じように親御さんがお子さんの通帳とかお孫さんの通帳を作って、うんうんうん、あのそこの印鑑も作って、うん、それで自分が管理して、うん、そこに110万、はい、贈与税の基礎控除を110万1人当たりもらう方がありますから、はい、それを上げて、まあ、贈与の非課税使ってますよと、うん、何十年にまでそれを例えばしているとするじゃないですか、はい、でそれで相続発生した場合にその名義預金っていうのは結局名義だけの預金っていう風に扱いになってしまうので、うん、親が管理してるじゃないですか結局、
はい、まあ、通帳も印鑑も親が持ってるわけですから、
ね、贈与で見なされないんですよ。
あ、どうすればいいんですかそれを。
ですから贈与っていうのはお子さんの通帳に入れるしかないです。
でもお子さんの通帳
の名前、お孫さんの通帳に入れれば
自分が管理しててもその
管理はダメですよ。管理はちゃんと
子供に、
はい、未成年は別ですけど成人してれば当然その方が管理しますから、
管理っていうのはその
だから普通使ってる通帳に入れないとダメってことですよ、お子さんが。
使ってるか使ってないかっていうのは、はい、まあ微妙なところだったりします、
うん、でもまあ、まあ、見ればわかるじゃないですか、
使ってるかどうかです、はい、入金しかしてないぞみたいなだったら突っ込まれる、
お子さんが、はい、まあ、使う日頃使ってる通帳なんで印鑑もお子さんの通帳ですよね。だからお子さんが自由にできるって環境がないとダメってことですよ、要するに。
そこで測るの難しくないですか。
いや、やっぱそこに調査入るんですよ。
調査するんですか。
します。
どうやって分かるんですか、子供に。あんたいいね、調べが来ても、ね、
例えばもう印鑑とか違ったらもうアウトですよ。子供が普段使ってる印鑑とかもそうですけど、
子供が普段使ってる、
はい、だってそれと印鑑違ったらおかしいでしょ。
なるほどですね、
はい、通常その他の陰影と企画するでしょ、そういうのもありますし、そういうのも名義預金っていうふうな扱いになって相続財産に含まれるので、そういうのはちょっとやめた方がいいですね。でよく言われるのが結局子供にあげたら使っちゃうから管理しようって言われるんですよ。でも贈与ってあげてるからしょうがないんですよ。あげてるものは使われて当たり前なんですよ。
当然そうなりますよね。
そうです、だからそういう発想です。
なるほどですね、
はい、で先ほど言った保険もそうなんですよ、うん、保険がですね、なぜちょっと私が保険の話をしたかというと、はい、ちょうど税制改正の27年度の税制改正の中で、うん、この保険契約者の、変更に関する改正が入ってたんですよね。
保険契約者の変更、
はい、先ほど保険契約者が、相続財産の時相続財産になるっていう話をして、しましたよね、はいはい、契約者変更になる、うん、その情報っていうのが、今まで結局ですね、課税漏れになってるんですよ。ほう、先ほど今言いました通り、贈与になるんですよね、うんうん、 契約者が払ってあげると、はい、これ110万の贈与に認めてないんですよ、課税当局側は。どういう形を認めるかというと、契約者が親であってもですね、直接的に直接親御さんが保険料払ってダメなんですよ。唯一110万を認めるとしたら、お子さんの通帳に現金を110万入れて、お子さんが契約者となって保険料を払うと、それだったら現金の110万で認められるんですよね、
はいはい、
ただあの保険料を直接110万負担してるのはダメなんですよ。これ認めないんですよ。これはあの贈与税の110万捨ててるのと同じです。
なるほど、
はい、で今まではですね、あのそういう保険契約者の変更立ちするじゃないですか、あの生存のうちに、
はい、
そういった情報って一切税務署の方には分からなかったんですよね、
はい、
あのだから課税漏れになってるんですよ。実は契約者が保険料負担してる時点で贈与じゃないですか、
うん、
それが110万を超えてれば、まあ、先ほど言ったやり方ですよ、預金に入れて、
はい、
それでも贈与になるんですよ。でそれっていうのはその情報が出なかったんですが、
はい、
あのこれが改正になってですね、平成30年の1月1日以後の契約者変更は全部把握されます。それが入ってたんですよ。要するに課税漏れを防ぐためにそういう改正になってるんですね。
これ平成30年までは、まあ、要はその猶予期間ということですか。
まあ、それは私はちょっとあまり申し上げにくいんですが、
うん、
あのまあ、30年1月1日以後の契約者変更から適用になってますから。
なるほど、
はい、ちゃんとそこは見ておいた方がいいでしょうね。
ちなみにですね、まあ、その贈与の部分に関して、
はい、
そのまあ、子供の名義とかお孫さんの名義の通帳に入れて、まあ、本人たちにまあ管理させるというふうにしなきゃいけないということなんですけど、はいはいはい、通帳に入れずに例えばそのタンス預金みたいなやつってどうするんですか。
はい、タンス預金はですね、立証が難しいですよね、
うん、
ですから私はお勧めしないです。110万贈与する場合には、はい、必ず預金から預金通帳への振り込みと、うん、あとは贈与契約書の作成は必須になると思います。はい、現金でする場合には公正あの公証人役場に行ってその確定日付とか、はい、そういったものまで取るんであればですね、
うん、
あのいいんでしょうけど、基本的に現金は認められないと考えられた方がいいのかなと思いますけどね。
なるほどですね。ですから、まあ、極端な事例で言うとなんか、ほらちょこちょこお小遣いみたいな感じで渡したりとかするその1回のこう金額がちっちゃい場合、
はい、
ずっとこう積み重ねていったとかいう
場合は、例えばまあ、学生さんとかで、はい、そういった生活費等とか、そういったものはもともと非課税なんですよ、まあ、大学が東京にあるから、そこにお金を送ったりとか、そういった一定額、基本的にその逸脱してない金額であれば、それは非課税なんですね。さあ月100万送ってるとか、そんなのは別ですけど、それはおかしいですよね、はい、一般その常識的に見て、おかしくない数字であればそれはもともと非課税なんですよね。だからそれ以外の分でそういったものがあるとちょっと引っかかることはありますよと。
なるほど、
はい、
これ110万というのは1人につき110万、
そうです、110万
です、ね、でも50万60万入れても110万、
はい、
ということですね。
ですから相続対策としてもすごく有効なやり方ですよね、
はい、
だから相続対策、現預金たくさん持たれてる方は早めに110万の贈与をしていくというのが大事かと思います。それとあと、まあ、例えばお子さんじゃなくてお孫さんにあげる分は1台飛ばせますからさらに有効になりますよね、
うん、
これちょっと一点気をつけないといけないのは、110万の贈与というのは死亡前3年以内は加算されるんですよ、
はい、
うん、相続開始前3年以内の贈与というのがあってですね、うんうん、その分は相続財産に入れ直して計算するんですよ、
うん、
これも結局入院されましたと、
はい、
でもう余命いくばくもない、じゃあ通帳から出しちゃえみたいな、
うん、
これを防ぐためです。
なるほどですね。
3年前まで遡るんですよ。
でも計画的に
し
ないとダメですね。
そうです。
110万というのはこれは総額でしょ、一人当たりって。
そうです。ということですね。1年間の総額です。
1年間ですか。
1年間です。
じゃあその例えば2年3年4年5年にわたって毎年110万ずつ、
はい、できます。
結構長くいけますね、はい、
でさらに言うと、
はい、
お孫さんに例えば贈与した場合でお孫さんが相続とか遺言で財産を取得しないとか、
はい、
あとは生命保険金の受け取りになってないとかですね、
はい、
そういった条件が満たせば、うん、お孫さんが何も取得しない場合とかなんですが、うん、そういった場合にはですね相続開始前3年以内の贈与財産にも当たらないです、お孫さんは。 なぜかというとお子さんがいらっしゃいますから。お子さんがいない場合は相続人に該当するのでダメですよ、うん、ですけどお子さんがいらっしゃってその下にお孫さんがいますから、はい、お孫さんにあげてで相続が発生した場合お孫さんが何も相続の時に取得しないんであれば基本的には加算もないので、うん、まあお孫さんにあげた方が有利なケースは多いですね。
はい、なるほどですね、
勉強になりますね。
毎年今からもうだからねいっぱいお金持ってる方も110万ずつ、ね、
なるほど。
だから一つさっき言った保険の契約者の変更はちょっと気をつけた方がいいですね。
そこですね、
はい、結局今まではそれが今生きてるうちに変更しても分からなかったんですね、その情報が。
おっしゃってるそのかかるのは保険 その満期の額とかではなく年間のかけている掛け金がいくらかということですか、保険に関しては。
まあ、満期保険金はちゃんと税務署にも行くんですよ、はい、情報が、はい、で今まで払った保険料と満期返礼金の金額を比較してそれで申告したりするんですが、うんうん、今言ってるのは契約者の単純な変更ですよね、うんうん、途中で契約者を変更したりする場合って本当は今まで払ってもらった保険料の分次の方って得しますよね、うんうん、それが贈与に当たりますよって話ですよ、
はい、積み立てた分が。
そうですね、返礼金とかある場合はですね、はい、だからそういったのが課税漏れになっているので27年の改正では入ってましたね。
なるほどですね、はい、
まあいろいろ相続対策いろいろありますよ、うん、生前できる方法としては、うん、ただ注意しないといけない点としては、まあ、先ほど言った名義預金とか、まあ、歴年贈与をうまく使っていくとか、はい、あとはまあ墓地とか非課税なんで、うん、生前に買われるとかですね、
はい、
現金で持ってたらそのまま相続財産になるじゃないですか。
なるほどですね、
墓地に変えれば、うん、墓地等ですね、うん、祭壇とかそういったもの、もちろんこれも、うん、明らかにおかしなものでできていたりとか、うん、例えば全部金でできてるとかね、
ク、うん、リスタルとか
常識的に見てですよ、はい、そういったものであれば墓地とかお墓買われて生前に買われてそれを相続した方が非課税になるとかですね。
なるほどですね、
は
い、
まあ、でも今のお話は本当にたくさんお金がある方を対象にしているような気もするんですけども、まあ、そんなことはなく、まあ、一般の方でも結構該当する例も
揉めるケースとしてはですね、例えば事業をされている方とかが、はい、まあ、ご長男に事業を譲りたいとか、はい、そういった時にいやいやその財産他の相続人、まあ、例えば次男とか三男も欲しいっていうケースもあるんですよ。だからそれ相続税かからなくてもですよ、ただ、そういう揉めた時には我々税理士は介入できないんですよ、それ非弁行為になりますのでもう弁護士の仕事ですよ、なと、はい、ただそうならないための対策としていろんなやり方があります。一つはですね、例えばそれを生命保険金を使うやり方とか、生命保険金ってですね実は相続財産上がってくるんですが受取人の固有の財産なんですよ、
うん、
遺産分割協議書にも出てこないです、
は
い、受取人の権利なんですね。
なるほど、はい、
もちろんあまりにも多額な保険金はダメですよ、まあ、一般的な、まあ、そこの辺も難しいんですけど、うんうん、まあ、一般的な金額でかけられて、で例えばご長男にしてるじゃないですか受取人、
はい、
ただご長男に死亡した場合入りますよね保険金が、うん、でその方他の方々がいや事業で使う事業はこの長男に承継したいから事業用の不動産は長男に相続させるというふうにしたいときに、うん、まあ、それぞれが遺留分っていう侵害されないための権利がありますから、うん、それを請求してきたときでも、まあ、その保険金を払いますと、うんう
ん、なるほどですね、
だからこれくださいっていうのができるじゃないですか。
なるほど
ですね、そういうやり方もできるんですね、はい、だからいろいろうまく使いながらやらないと、
これはやっぱりね、え税理士と婚姻にしておくべきですね。
そうですね、やっぱり分からないこともたくさんありますし、うん、
今早めに聞いた方がいいですね。
そうですね、うん、本当にトラブル、まあ、想像ができないものも含めて、ね、今のうちに早めに聞いておいた方がですね、
う
ん、予防ができますので、
うん、
ということで今日もたくさんためになるお話ありがとうございます、
ね、もうこの短い時間でとても話すこと無理です
まだですね。
ということで、
ま
あ、シリーズ化するということ
ですね。そうですよ。まあ、相続税の改正については他にもですね、未成年者控除の改正とか、障害者控除の改正とかいう話もあったりして、様々本当に、探っていけばたくさん。
あ、結婚子育て資金とかもできましたからね。
あ、何ですか、それ。またじゃあ次回。お聞かせください。
メモしとかないとまずいですよ、これ。
そうですね。子育て何金ですか、は
い、結婚子育て資金の贈与とか。
そういうのか。
教育資金の贈与ってあったじゃないですか。はいはいはい、1500万までかかるあれに子育て資金と結婚資金っていうのが追加になってるんですよ、はい、新しくできました。ただ詳細はまだ出てきてないんですよね、細かいところは。
そうなんですね、控えときましょう、これ
控えときます、はい、ということでそれはこの後の異業種交流会でまた詳しく聞いて
もうしてるでしょ。
あ、すいません、はい、さあということでですね、今日の、マッスルゲスト、マンスリーでお越しいただいております朝倉税理士法人、天神事務所所長の稲葉、失礼しました、松信康さんでした
名前間違ってますよ、
どうしてございません、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、
ありがとうございます。
ではここでもう一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、ではルパン三世のテーマ、
スタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です、
森部正弘です。
さあ続いては森部先生の気になるトピックスです。今日はですね、こういった話題です。朝食が重要は嘘だった、ね、え、森部先生、この話題は一体どういったお話でしょうか。
これは1日3食はいはい食べましょうっていうことが推奨されていますよね。1日3食食べるということは、まあ普通の生活していればですね、うん、朝ごはん昼ごはん、まあ、夕ごはんもしくはまあ晩ごはんと、うんうん、いうことになるわけなんですけれども、はい、まあ、近年朝食をまあ抜くとか、うん、食べずに例えば学校に行ったり職場に行かれたりするケースが増えてきていたわけですよ、はい、それで朝食は食べないとダメだよ、食べた方がいいんだよっていろんなまあデータがまあ出てきてですね、朝食を食べるように、まあ、つまり 1日3食っていうのは、その推奨される、まあ、そのがまあちょっと強化されるような傾向にあったんですけれども、ね、違うぜっていうことを、まあ、その書いてる、まあ、そのまあブログがありまして、まあ、いろいろなまあ研究結果にまあ基づいてですね、はい、執筆者の方が書かれていたんですけれども、はい、ちょっとこれ面白いなと思って、はい、これを取り上げてみました、
はい、これって、まあ、実際その朝食を食べた方がいいという根拠がありましたよね。その朝の活動に脳に必要な養分を与えてくれる朝食だとかですね、はいはい、やっぱこう心にもとか食育だとかいろいろ話されてますけど、このブログではどういったところでそこに反論をと、唱えてるんでしょうか。
まあ、ブログでその反論を唱えるということよりも、まあ、はい、我々の日常生活をこう考えていくとですね、はい、まあまあ、ご先祖様、まあ、代々こうずっとこうつながってきてますけれども、うん、日本の食生活なんていうのも1日2食だったわけですよ、
日本がですね、
はい、
ちなみにどのくらいに食べてたとかあるんですかね。昼と夜とかですか。
昼と夜、まあ、少なくとも、まず朝飯前の仕事っていうのがあったわけなんで、
はいはい、
まあ、あの先に活動があってるわけですよね、
うんうんうん、
まあ、その日が昇って、はい、で畑仕事に行って、で、まあ、あの作業が終わって、うん、で帰ってきて、まあ、それからご飯を食べると、
うんうんうん、
まあ、そういうようなのが、まあ、一つの流れだったと、
うん、
だおそらく、まあ、あの電気がない生活だと日が沈んでしまったら、まあ、後がないから寝るしかないじゃないですか、まあ、そうすると、まあ、それでいけばもう1日2食ぐらいでもまあ十分だったと、
はい、
いうことだと思うんですね、
うんうんうん、
で今1日3食になってるのは、まあ、要は起きてる時間が長いわけですよ、まあ、夜遅くまで、まあ、私もまあ12時前に寝るなんてまあほとんどないわけで、
はいはい、
でそうすると、まあ、そういう生活がまあ常態化していればですね、
うん、
当然、まあ、あの起きていればお腹も減ってくると、うん、いうようなことで、まあ、夕ご飯晩ご飯というのは、まあ、少なくともまあ絶対食べると、
うん、
でそうなった時にですね、
うん、
夜遅く食べてたら、はい、朝起きた時って食欲は普通の方はないわけですよ。
あ、そうですね、確かに、うん、
でそれなのに朝ご飯を食べろっていうような言い方は、うん、まあ、少なくともおかしいんじゃないのと、うん、いうふうにまあ僕は考えてます、
はい、
ですから、まあ、朝食を取った方がいい人、まあ、つまりそういう、うん、まあ、年齢層とかですね、うん、いう方も、まあ、当然のごとくいるとは思うんですけれども、
はい、
そうじゃない、まあ、うん、食べない方がいい層も絶対いるわけですよ、
うんうん、
これが、まあ、その一概に1日3食がいいよなんていうことが言えない理由だと僕は考えているわけです、
うん、
でそれと同じようなことがやっぱりこのブログの中には出てきてましたね。
なるほどですね、はい、これはですね、あのライフハックというですね、あの記事、ライフハッカー研究所でしたっけね、
はい、
ライフハッカー編集部かというですね、あのブログからピックアップされてるんですけれども、具体的にはあの実際にそのホルモンの、お話ですとか、その分泌物とか、あのダイエットについてとか、はい、まあ、そういったところでも特に朝食を取った方が有効だよっていうデータは実は得られていなかったよと。逆に取らない方が、よりよく働く部分もあったりするというようなですね、
はいはい、
お話も出ておりました、例えばカテコールアミン、
はい、
これは短時間の断食をしても認知機能に悪影響はなく、むしろこのカテコール、アミンが放出されるおかげで代謝量は増加するとかですね、まあ、こういったもう体が、まあ、少し危機的なシグナルを受けてですね、よりこう脂肪を燃焼しやすくなったりといったような意味なのかもしれませんし、あとグレリンというホルモンの働き、こういったものが あるんですけれども、私たち毎日大体同じ時間帯に食事をとる習慣ができているんですけれども、一回、これに慣れるまでには1週間それがかかると。でそれ以降は午前中の生産量が上がる、そういったようなところから、トレーニングは読書、目覚ましのスヌーズボタンを押したって大丈夫ですよというようなことで、まあ、その習慣化していることに関してもこれに沿わないと必ずいけないというわけではないぞというのお話とかも出ているようですね。
そうですね、あの食事に関してはですね、うん、もうこの時間になったから朝ごはん食べようとかですね、
はい、
まあ、その儀式的にプログラミングされているところの方がまあ大きいわけですよね、
はいはいはい、
ところが、まあ、食事に関しては食欲という言葉がありますけれども、うん、そういう欲求が出てきてない状態で食べるっていうのは、うん、ストレスになるはずなんですね、
うん、
それと我々の体の中で、まあ、通常活動している時っていうのは、うん、糖分を燃焼して動いているわけなんですけれども、はいはい、これは空腹状態でも出てくるわけなんですよ。それが先ほどのカテコルアミンの作用なんですね。
ああ、そうなんですね、
はい、糖分を体の中に取り込むホルモンって実は1種類しかなくて、
はい、
インシュリンというホルモンなんですけど、それ以外のホルモンは全部体の中からあのエネルギーを引き出すために存在しているんです。だから空腹状態でもそんな激しいことをずっとやるとかですね、断食がずっと続くとか、はい、そういうことでなければ全く問題がないわけですよ。
へ
ー、はい、それなのに、その、まあ、例えば夜が遅いのに朝起きて、体もまだその目が覚めてない状態でご飯を出されてもですね、うん、それはもう食べる気はしないですよ。
なるほどですね、
うん、朝からペコペコって言うんであればですね、まあ、それはまあ食べても問題はないと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
はい、
なるほど。ということでですね、まあ、このお話、ちょっとこの短い時間ではちょっと語り尽くせないところもあると思うので、また今度じっくりと朝ごはんの必要性についてもですね語っていきたいと思います、
はい、
必要不要についてですね。 ということでお届けしてまいりました、福岡街角森文宿、エンディングの時間でございます。今日もたくさん盛りだくさんでしたね先生。
あっという間に終わりました、
ね、この放送はですねまた後日もう一度聞きたいなという方のためにポッドキャスト配信、ウェブ上での配信も行っております。ぜひ Facebook をしていらっしゃる方は福岡街角森文宿の Facebook ページいいねをお願いいたします。この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、そして吉田総合企画の提供でお送りしました。それではこの掛け声いきましょう。せーの、ゴーマッスル。